今日第一列王記の6章です。前回4章と5章で、そのソロモンが王様になって、そしてそのソロモン王が神殿を建てるという、神殿を建てる準備をするという話をしました。で、この6章では実際にその神殿を建て終わるというか、そこまで、カバーされています。では、一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人を祝福してください。今これからあなたの御言葉を共に学ぼうとしています。どうぞ私たちにあなたのことを理解する力を与えてください。また聖霊によってあなたの真理を悟る力を与えてください。お願いします。またあなたがどのような方で、あなたがどれほど私たちを愛して、私たちのことを恵みによって憐れんでくださる方なのか、知ることができますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、言葉を与えてください。あなたがみんなに知ってほしいと願っておられることを語ることができますように、どうか私を導いて、お助けくださいしょ。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず一節をお読みします。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。で、ここではそのソロモンがその神殿を作り始めた、その時期が書いてありますね。で、だから出エジプトから480年目とあります。で、アラの期間が、まあ、40年というふうに書いてありますから、出エジプトをして、約束の地に入るまで40年かかってるわけですよね。つまり、イスラエルの民が約束の地に、そのヨシュアに率いられて入ってきてから440年が経ってるんですよ。相当の時間が流れてます。で、それまで、その幕屋が、まあ、神の家としてその張られてたわけですよ。そのイスラエルの民がその約束の地で落ち着いて平和が与えられて、そのじゃあその神の家をまたその神殿を建てようかという発想になるまで440年かかってるんですよ。で、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目というふうにあります。まあ、多くの歴史学者によると、ソロモンが王様になったのは紀元前971年というふうに言われています。で、971年から、紀元前913年までの間、ソロモンは王様だったというふうに言われてますから、それから逆算すると、神殿の建設を始めたのが、紀元前967年ということになります。で、さらに、そこから何がわかるかというと、紀元前967年というのは、出エジプトから480年目ということがわかりますから、つまりその出エジプトしたのが紀元前1447年というのがわかります。テストに出そうな感じです。まあ、大体のことを知っておくと、まあいいかもしれないですね。その歴史的、その世界史の中で、このような時代に、出エジプトが起こり、またこのぐらいの時に、ソロモンが王様になって、そして神殿が建てられたというのが大体大まかでわかっていると、いろんなことを理解しやすいと思います。その歴史的に。で、2節から。6節までお読みします。ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。神殿の本堂の前につく玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト、幅が神殿の前方に10キュビトであった。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに神殿の壁の周り、つまり本堂と内堂の周りに神殿の壁に脇屋を建て増しし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。脇屋の1階は幅5キュビト、2階は幅6キュビト、3階は幅7キュビトであった。それは神殿の外側の周りの壁に段を作り、神殿の壁を針で支えないようにするためであった。まあ、ソロモンがその建てた神殿の、まあ、大きさですね。第一神殿。で、今そのエルサレムに行くと、神殿の丘というのがあります。めっちゃでかいです。でもあれは、そのイエス・キリストの時代に、少しイエス・キリストが生まれる少し前に、ヘロデ大王という人がいて、その人が西暦、まあ、ちょうど0年ぐらい前後、 に、立て増しして、大きくした、拡張した、土台を見ることができます。神殿の。それが、その、まあ、第二神殿というのはこの後、エズラとかネヘミヤとかそういう人たちが捕囚から帰ってきて建てて、で、その、紀元前0年ぐらいに、まあ、紀元0年ぐらいに、ヘロデ大王という人が建て増ししたものが今残っています。で、ソロモンが王様としてまず最初に行ったことは、まあ、もちろんその知恵をくださいって祈ったんですよね。で、その後、王様としてその初めに行ったことは、この神殿の建設を始めるための準備ですよ。で、いろんなその書記官を立てたり、役務長官を立てたりして、そしてその、ツロの王様ヒラムが来たからね、あ、これはいいやって言って、それでその、盟約を結んで、そしてその木をくださいって、その代わりに私たちが食料をあなた方にあげましょうって。で、平和条約も結んだわけです。こうやって材木も確保し、で、神殿を建てる準備をしました。で、神殿を建て始めたのが4年目ってありますから、おそらくその3年ぐらい、この準備期間というのを、取ったであろうというふうに言われています。実際にその、3万人をね、イスラエルの民から募って、でそれで1万人ずつ1ヶ月交換で送るわけですよね。でそういうのも全部その、仕組みを作るのに、もう全部含めて3年ぐらいかかったんじゃないかと。で、ソロモンだけではなくて、神殿を建てるために準備してたのは、それは、ダビデも同じように、準備していました。ソロモンが王様になった後に、すぐに神の神殿を建てることができるように、いろんなそのお金とか物とか、その木材とかも全部含めて、全部その用意してたんですよ。ソロモンが建てれるようにね。で、場所については、この第一列王記には書いていません。なので、不明なんですが、この次にある歴代史、これの第二歴代史というところに、3章の一節に記録されています。まあそこによると、モリアの山、モリアの山頂というふうに書いてあります。モリア山、モリアの山っていうのはどっかで聞いたことありますね。アブラハムがイサクを捧げた場所ですよ。まあもちろん、殺しはしませんでしたけど、神が止めたからね。やめなさい。で、ダビデが、自分がその人口調査をしてしまって、で、それで民に疫病によって民がいっぱい打たれて、で、その時に、その民を打つためのその神の使いが立ってた場所ですよ。エブス人オルナンという人が持っていた打ち場。そこもモリア山の山頂でした。またここから、千年後大体に、イエス・キリストが十字架にかかって死なれた場所も、このモリアの山ですよ。モリアの山というのが、まあ、丘というかね、山っていうよりも丘があって、で、その、この、東側に神殿が今建ってるんですが、まあ、神殿が建てられたんですけど、イエス・キリストが十字架にかかられたのは、そこから少し100メートルぐらい、西に行ったところ。同じその山の上、丘の上ではあります。同じ。モリアの丘、もしくはモリアの山です。ソロモンやダビデは、この神殿を建設するために多くのものを、また多くの、お金を準備しました。けど、ソロモンよりも前にダビデが準備していて、実はそのダビデよりもはるか前に、神ご自身がこの神殿のことを建設を計画し、そして準備をしてたっていうことがわかります。だって、アブラハムから始まってるわけだから。で、エブス人のオルナンの内場があって、ソロモンが建って、そしてその後イエス・キリストがそこで十字架にかかるという。で、ソロモンが建てた神殿には、まあ、大きく分けて、4つの部分があります。1つ目は、二節にある、この神殿の、まあ、本堂ってやつですね。なんか本堂ってやるとなんかお寺みたいなイメージがありますけど、神殿っていうのは、この本堂という幕屋が建てられましたよね。以前にね、この神殿が建てる前は幕屋がありました。でこの幕がこうやって、板があって、ね、幕がかけられてた。そこを、その部分、それが聖所。また、神の契約の箱が置かれてたところが、至聖所。ホーリーオブホーリーズ。最も、至る聖所って書いて、その聖所の中でも最も清いところ、場所 として、至聖所として、二つに分けられた、その、幕屋の中心部分がありました。幕屋。で、それと同じような感じで、その神殿というふうに私たち、イメージすると、なんか大きな、この、もの全体を神殿というふうに考えてしまうんですけど、実は神殿というのは、この箱、聖所と、至聖所がある、この建物のことを、神殿。まあ、ここでいう本堂というか、というふうに、書いてありますね。で、この神殿の本堂にも、二つの部屋があって、同じように、幕屋と、聖所と至聖所があります。で、長さが60キュビト。1キュビトはいくつですか ?4.4 センチ。ん?違う。44センチ。44センチなので、60キュビトかけると、264。違う。2640。だから、メートルでいくと 26.4 メートル。26メートルぐらい。で、幅が20キュビト、8.8 メートル。高さが30キュビト、13.2 メートル。そんなに大きくはないです。20メートルとか25メートルぐらいのプールみたいな感じですよ。イメージとしては。あれに、まあ、幅がね、8.8 メートルだから、レーンがだいたい1メートルとして考えると、まあ、8.8 メートル。で、その上に 13.2 メートルだから。だいたい1階部分っていうのが3メートル、4メートル、3点ちょっとっていうふうに考えると、まあ、したら4階建てぐらいの高さかな、今の建物でいう。そんな感じが、この神殿の本堂です。それが一つ目の部分。で、その神殿の本堂の前に、この作ってある、この玄関。それは本堂の東側に作られました。それが二つ目の部分。長さが20キュビト、8.8 メートル。幅が10キュビト、4.4 メートル。本堂があって、そこに、まあ、併設される、玄関。で、三つ目は、この脇屋っていうふうに言われている三階建てのものです。これは、この本堂があって、玄関があって、さらにこの、こうぐるーっと壁で、壁があるんですけど、まあ、玄関があって、まあ、こんな感じかな。あるんですけど、で、その壁に、壁の周りというか、内側に建てられた部屋みたいな、回廊みたいな、それが脇屋です。で、1階、2階、3階でそれぞれ大きさがちょっとずつ変わってくるんですけど、1階の幅は5キュビト、2.2 メートル。2階の幅は6キュビト、2.64 メートル。3階の幅は7キュビト、3.08 メートル。で、そうやってその壁を立てて、そこにこうやって脇屋を立ててるんですね、こうやって。ヨーンって、ちょっと斜めになってる。少し微妙にですよ。で、何のためかっていうと、その神殿の壁を針で支えないようにするためだったって。で、こうやって神殿の壁を立てて倒れないように、こういうなんか、つっかえ棒みたいになったら、ダサいから、多分。で、それを、その、家みたいなのを作って、部屋を作って、こう支えたんですね。で、これが三つ目。一つ目が神殿の本堂。で、二つ目が本堂の前につく玄関。で、次が脇屋、三階建ての脇屋、ぐるり。で、北と、玄関が東側ですから、で、そこの以外の、脇屋は本堂の北と南と西に、ね、その壁にぐるり建てられました。で、この壁から、壁と神殿の間、それが、うちには。まあ、これはその、36節に書いてありますね。神殿の壁の内側に当たるものがうちにはです。実はこれ、ソロモンの神殿っていうのは、幕屋と同じデザインです。ほぼほぼ。で、大きさは、神殿の方が、こっちの神殿の方が大きいです。だからソロモンもその神殿としてその建てて全く新しいものをソロモンは建てたわけじゃないんですよ。で今までその神がこのように作りなさいと言ったその幕屋をモデルとして少し大きくしたものを建てたわけです。だから全く無視してないわけですよ。自分でその勝手に作るというかそういうものではありません。7節から10節。まあどのように、まあ特に7節ですけど、どのように神殿を建てたかというのが書いてあります。7節。 神殿は建てるとき、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧、その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。二階の脇間に通ずる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で二階に上り、二階から三階に上るようになっていた。彼は神殿を建てこれを完成するにあたって、神殿の天井を杉材のたるきと厚板で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビットにして、これを杉材で神殿に固着させた。さっきのその脇屋の高さは5キュビットだ。というふうに書いてあります。で、その7節を特に見てみたいんですけど、神殿を建てるときに、その石切り場で完全に仕上げられた石でその建てられたって。なので、その神殿を建設しているところでは一切その音がしなかった。すごいですね。で、もうただ持ってくるだけなんですよ、だから。持ってきて、その図面通りに置く。図面通りに置く。それで建てていくわけです、石を。石の、その神殿をね。で、これは、その神が、いろんなものを建てていく。教会もそうだし、私たち個人もそうだし、その神殿もそうだし、神のその国もそうだし、神がその建てていくもの、だからその物理的なものというかね、そうではなくて、そのもっと霊的というか、内側の内面的なものも含めて言いますけど、神がその願う建て方の、まあ、モデルのようなものです。で、神は、何かそのご計画をなさるときに、天使ではなく、人を使います。ですね。天使だったらいいのに。って思います？なんでめんどくさいその人をわざわざ使わすかなって。この人が私に使わされるぐらいだったらもっと、よっぽど天使を使わせてもらった方がもっと受け入れられやすいのにって。でも、残念ながら、神は私たち人を使うんですよ。天使ではなくて人が神のその仕事であったり、その、まあ、言ってみれば奉仕につくわけです。でも、その神殿自体は神のものであって、人のものではないんですよ。だからその神殿が建て上がっていくときに、そこにその人の努力とか、人の頑張りとかっていうその努力音とか、頑張り音っていうのは、そこには立たないんですよ。全く。そうやってその静かにでも確実にその立て上がっていくわけですよ。音がしないのに。いつの間にか。気がついたら立ってるんですよ。そして神の栄光だけがそこに残るんですよ。神殿ってそういうものじゃないですか。うわーって、神は素晴らしい。そこに頑張り音とか、そこに、努力音がしてたら、その音を鳴らした人の栄光がそこに満ちるんですよ。千尋さん頑張った、さすが、だからこの千尋さんはすごい、この人はすごい、あの兄弟は、あの姉妹はすごい、この人のおかげで私は、それはもう必要のないというか、この神殿の中に、神が建て上げるものの中に、響いてはならない音ですよ。私がイエス・キリストを知ったのは、いろんな人たちが私のために祈ってくださって、いろんな人たちを通して神について私にその語ってくださったからですよ。私の知ってる人たちも、私の知らない人たちも、私が救われるためにその関わってくださったんですよ。神はご存知ですけど。でも私が、イエス・キリストを信じることができたのは、神の技なんですよ。私の努力とか、私の頑張りによらないんですよ。全く私の努力と無関係なところに、私の救いというのはあるんですよ。私も自分の娘のことを祈ってますよ。はっきりと救われますように。はっきりとイエス・キリストのことを知れますように。私祈ってるんですけど、この努力であったり、その頑張って祈って、なんか努力して祈るっていうのもなんかちょっとおかしいんですけど、必要に駆られて祈らされるから、なんか仕事みたいな感じにはならないんですけどね、そうやって祈るときって。 でも、私がこれだけ祈ったから、私の娘が救われたとか、そういう話じゃないんですよ。ノルマみたいなのがあって、このぐらいの状、この状態で、聖霊に満たされて、100時間祈れば、この人が救われるとか、そんなないですよ。私たちのその努力とか、私たちの頑張りとか、全く関係ないところで神が恵みによって人を救うんですよ。努力とか、頑張りとかに関係あるんだったら、それは恵みとはもうもはや言わないですよ。良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださるから恵みなんですよね。それでも祈るんだけど、それでも神は私たちを通して働かれて私たちも確かに働くんだけど、私たちこれだけやったから、これだけその神に祈ったから、だから神が答えてくださったわけではないんですよ。そこは不思議な、ちょっと理解に苦しむ部分ではありますけど。私が祈らなければ何もならないし。でも祈ったからといって、その神が働いたわけじゃないんですよ。そうやって別に私の努力には関係ないしっていうふうに理解してる人たちが他に立ってその人が祈ってるだけなんですよ。私が祈らなくなったらね。それで神との関係が立て上がっていくのは、まだそのイエス・キリストを知って、そのキリストを信じる信仰が与えられるのは、それは私の頑張りとか他の人たちの頑張り、もちろん感謝してますよ。私に本当に仕えてくださった方々や、私がもう天国に行かないとわからない人たちもいますよ。私のために仕えてくださった方々は。本当に感謝してますが、でもその人たちの頑張りとか、その人たちの努力にはよらないんですよ。皆さんの救いも同じですよ。だから感謝すべきは神であって、何のその頑張り音や、何のその努力音というのがないところで立て上がっていくわけですよ。神の恵みによって。なので、皆さんの神との関係の中に、誰かが素晴らしいって、この人のおかげで、私はあなたとの関係を持つことができましたしよ、みたいな。そういうのは一切存在しないんですよ。それはもうあくまでも、どこまで行っても、神がなさることなんですよ。神の栄光ですよ。ただし、石切り場では、たくさんの音が鳴り響いてるはずですよ。その石切り場はどんな音が聞こえるかというと、不満とか、不平とか、痛いとか、ガツン、ガツン、痛い、やだ、ムカつく、ああ、イライラする。でもそれでも、なんか、ああ、もう本当に私にはこんなもんを愛することできないんですって。私にはもう力がないんです、愛がないんですとかって言いながら、神の前に、その、祈ってたり、神の前に本当にひれ伏してたり、助けてくださいって。おっしゃー、私が間違ってましたっていう、その悔い改めがあるんですよ。石切り場では。で、たくさんの音が鳴ってるんですよ、そうやって。わーって、わーって、うめいてるんですよ。でも本当に私たちが神との関係において成長する段階に、音はしないんですよ、そういう音は。ただ本当に神の恵みだけがそこに満ちてるんですよ。神の私に対するあなたに対する愛だけが満ちてるんですよ。神の素晴らしさ、その栄光だけがそこに満ちてるんですよ。そういうものですよ。神は私たちに任しているところ、それはもう自分のその非力さを認めて、自分の貧しさを求めて、主を助けてくださいっていうことですよ。あとはそこから先は神がなさるんですよ。だから石切り場でたくさんの音が響いてなかったら、つまりその石工の人たちがね、働いてなかったら神殿立つわけないですよ。だからその、助けてくださいっていうその祈りや、自分に対する祈りも、他の人たちに対する祈りも、それはあって当然ですよ。でも立て上がっていくところは、そこは神がなさるんですよ。だから神に期待していいところですよ、逆に言うと。ペテロは、その第一ペテロで、あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさいと言っています。もう短期的な視点では、霊の家っていうのは教会ですよ。キリストの体。またその永遠の視点で見てみると、その、霊の家というのは新しいエルサレムであって、その神の国、その次の世界ですよ。そこに築き上げられるという。今の段階ではたくさん音がするんですよ。私たちにこう肉を抱えているから、神に従いたいと願っていても、神に従えなかったりするんですよ。あまりにもその神に従う思いが弱すぎて。従いたくないという思いが、肉の思いが強すぎて。だからそのたくさん苦しいんですよ。 たくさん悩むんですよ。そしてたくさん叫ぶんですよ。主を助けてくださいって。でもこの音が止む時が来るんですよ。必ず。ただ、神の栄光だけが光り輝くその時が来るんですよ。だから私たちの今のこの苦しみっていうのは、その将来与えられる私たちに掲示されるその栄光に比べると、それはもう取るに足らないものだって、パウロは言ってますね。ローマの8章で。確かに苦しいかもしれないですけど、神に従っていく時っていうのは。肉は苦しいから。踏ん張らないといけない時ってありますよ。踏ん張って神に助けてくださいって叫ばないといけない時ってありますよ。パウロはいろんなその痛い思いをして、いろんな苦しい思いをした人が言ってるんですよ。私が言ってるんじゃなくて。その薄っぺらい、その、苦痛とか、半分死にかけたというか、本当に死んだというか、人が言ってますから。神殿の、このまあ本堂の天井は杉材の垂木と厚板で覆われてたというふうにありますから、ものすごいなんか荘厳な建築物ですよ。もう特にイスラエルは雨が少ないから、だから、木がほとんどないんですよ。なんか木材なんかないんですよ。だからもう、ものすごいその、荘厳で、また、目立つような、建物だったでしょうね。11節から。その時、ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もし、あなたが、私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父、ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民、イスラエルを捨てることはしない。これは神のソロモンに対する約束ですね。まあ条件はあります。条件は私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これらによって歩むならとあります。つまり、その神に従って、その神に、向かって歩むんであれば。そしたら、神がダビデに、そのソロモンについて約束したことを成就しようって。まあ、13節では、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないというふうに書いてありますし、第2サムエルの7章の16節には、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つというふうに神がダビデに対して約束しています。同じ条件を出してね。で、ダビデはそれをクリアしたんですよ。神の恵みによって。罪を犯しました。神の掟に歩まなかった時も、定めを行わなかった時も、すべての命令に守らなかったこともあったにもかかわらず、ダビデは神の恵みを信じたんですよ。自分の罪が許されて、それを帳消しにされて、ダビデの自分のその罪を神が覆ってくださって、そして神の前に義人として歩むことができるということを信じたんですよ。で、悔い改めたんですよ。なので、神を信じるその信仰によって、また恵みによって、神は、ダビデは神の言っているこの条件をクリアしたんですよ。ソロモンにも同じように同じ条件を出しました。立法的にこれを全部守るというのではなくて、神の恵みを信じて、神の恵みに期待して、神の前に正しく歩むということを条件として出したんですよ。そしたら、神がイスラエルの子らのただ中に住むって、そう約束されました。今、ソロモンは神殿を建てているところです。でも、神が約束したのは、私はイスラエルの子らのただ中に住むというふうに書いてあります。神殿に住むと書いてないです。ダビデは8章で、神殿を建て終わってね、神に対して祈る中で、あなたはあまりにも大きい存在な方だから、こんな私が建てた、その人が建てた神殿に住むわけがないと私は知ってますって。そうやって、ソロモンもそれを理解してるんですよ。でも神が、その住まわれるのはどこかというと、イスラエルの子らのただ中に住むと書いてあります。神殿というのは、何のために建てられるかというか、その神殿というのは何なのかというと、神殿というのは神と人とがその関係をつけるところですよ。罪を犯したら、それを許していただくために生贄を持ってって、そこでその神に ごめんなさいするところ。罪を許してもらうところ。そして神と和解して、そして神との関係をまたその位置からやり直すというか、そういうところですよ。もう一度始めるところ。また神に生贄を捧げて、神を礼拝するところですよ。神殿というのは。ただ単なるモニュメントじゃないんですよ。詩編の22編の3節にはこう書いてあります。神はイスラエルの賛美を住まいとしておられるって。イスラエルの賛美を住まいとしておられる。神は教会に住むとも言ってないんですよ。イスラエルの子らのただ中に住むと書いてあるし、イスラエルの賛美を住まいとしておられるとも書いてあるんですけど、神殿に住むとか、教会に住むとかとも、そういうこと言ってないんですよ。場所に住むとは。神は私と神とのその個人的な関係の中に住まわれるんですよ。教会に来たとしても、私たちが。教会堂に。神は教会堂に住んでるわけじゃないんですよ。イエス・キリストを信じ、神を愛し、互いに愛し合おうとする、この神との関係のある、お互いの関係が、その存在するところに神はおられるんですよ。そこに住まわれるんですよ。だから場所に、そこに行ったら、なんか、神がおられるみたいな。そういう、スピリチュアルスポットじゃないんですよ、教会は。ある意味、スピリチュアルスポットですよ。でも、その、どんなレストランに行ったとしても、私たちが一緒に集まって、そこにイエス・キリストを信じる信仰があって、そこで喜び上がって神を求めているんだと、そのレストランが、その真ん中に、私たちの間に、この席の間に、イエス・キリストがおられて、そしてそこに、その神の臨在があって、神が住まわれるんです。だから場所は関係ないんですよ。規模も関係ないんですよ。イエス・キリストは二人三人で私の名によってあなた方が、ね、祈るときに、私はそのあなた方のただ中にいるって。二人集まったら、イエス・キリストを信じる人が。そこでも教会が、また神殿が、その神がその住まわれるというのが、その実現するんです。本当にイエス・キリストを知らない人たちがここに来るときに、あ、本当になんかこういい雰囲気ですねって、なんか知らないけど、その、なんか愛というか、その言葉では理解で、その説明することはできないけど、なんか良いものがありますねって。で、そういうふうに、その思えるのは、そういうふうに思える教会でありたいなって願いますけど。それなんか場の雰囲気じゃないんですよ。なんか賛美をするときにスモークを焚いたり、ちょっとなんか明かりを落としたりして雰囲気を作って、そして、わあ、いい感じみたいな。そしたらなんかこの感覚的に、この感情的に、おお、なんかいい感じというのはあるかもしれないけど、でもこの魂の深い部分で慰めがあったり、励ましがあったりするのは、そういう雰囲気作りではどうしようもないんですよ。私初めてその神に触れられた時に、どこにいたかというと、ジョナサンという、レストランにいたんですよ、ファミレスに。イエス・キリストを知らない人たちがたくさんいましたよ。私の前に一人の人だけいたんですよ。イエス・キリストを知ってる。そこで、なんか、いい感じになったわけじゃなくて、そこで私のその深いところに、なんか慰めがあって、励ましがあって、神の愛があって、私涙が止まらなかったんですよ。ジョナサンで。で、神が住まわれるところはそういうところですよ。場所とかじゃないんですよ。私たちの関係もなんちゃってクリスチャン関係だったら、こんなそこに神が住まわれるはずがないですよ。どんなに毎週一生懸命集まってたとしても。私たち努力してここに集まってたとしても、神はそういう関係の中に私たちの人間関係の中に住まわないですよ。でも私たちがどんなに、なんかその、どんな教会であったとしても、どんな場所だったとしても、どんなに私たちがなんか、いけてなかったとしても、私たちの関係の真ん中に、本当にイエス・キリストを喜ぶ関係や、神の恵みや神の愛を、求める関係や、お互いに愛し合う関係がそこにあるんであれば、見てくれはどうだったとしても、そこに本物の神が住まわれるんですよ。何もその荘厳な建築物を私たち建てる必要ないんですよ。掘ったて小屋でもいいじゃないですか。つか別に建物なんかいらないんですよ。それが本当の教会ですよ。もちろんね、将来本当に神が祝福してくださって、ここに入りきれないぐらいの人たちが、その、集まってきて、もうこれ、新しい教会建てんと無理だろうっていうぐらいの、その、規模になることを、本当に神にあって、神に願ってますけど。 でもその時に大切なのは、その時に投資すべきものは何かというと、私たちと神との関係であり、私たちと同時の関係ですよ。どれだけその私たちの関係が、また私たちの神との関係が、その担保されるか、守られるかというところだけに、私は、その、思いを持っていたいですよ。どんなかっこいい、どんなファンシーな、その建物を建てるかとかじゃなくて。一番のプライオリティは、どれだけ私たちが神に向かって、どれだけ私たちが互いに愛し合えるかっていう、それがその根本にありますよ、設計の。そうなりますようにしよう。14節から。もうこれ最後まで行くんですけど、いいですか？もうなんていうんですかね。あとは、もう読んだらわかりますけど。細かいことを説明するともうよくわかんないです。なので、ざっと読みます。こうしてソロモンは神殿を建て、これを完成した。彼は神殿の内側の壁を杉の板で張り、神殿の床から天井の壁に至るまで内側を板で張った。なお、神殿の床はもみの木の板で張った。ついで、彼は神殿の奥の部分20キュビトを床から天井の壁に至るまで杉の板で張った。このようにして、彼は神殿に内戸、すなわち至聖所を作り上げた。神殿、すなわち前面の本堂の長さは40キュビトであった。神殿内部の杉の板には、氷炭模様と花模様が浮き彫りにされており、全部杉の板で石は見えなかった。石で立て上げてるんだけど、内側に板を張ってるから石が全く見えないということですね。それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。内堂の内部は長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビトで純金をこれに被せた。さらに杉材の祭壇にも純金を着せた。あんまり数字とか、何々材とか気にしないでくださいね。テストには出ませんから。ソロモンは神殿の内側を純金で覆い、内堂の前に金の鎖を渡し、これを金で覆った。神殿全体を隅々まで金で張り、内堂にある祭壇もすっかり金を被せた。内堂の中に二つのオリーブ材のケルビムを作った。その高さは10キュビトであった。そのケルブの一方の翼は5キュビト、もう一方の翼も5キュビト。一方の翼の端からもう一方の翼の端まで10キュビトであった。他のケルブも10キュビトであり、両方のケルビムは全く同じ寸法、同じ形であった。一方のケルブは高さ10キュビと、他方のケルブも同じであった。そのケルビムは奥の神殿の中に置かれた。ケルビムの翼は広がって、一つのケルブの翼は一方の壁に届き、もう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届き、また彼らの翼は神殿の真ん中に届いて、翼と翼が触れ合っていた。彼はこのケルビムに金をかぶせた。ケルブっていうのは、単数形、ケルビムっていうのは複数形。同じことです。29節。神殿の周囲の壁にはすべて奥の間も、外の間も、ケルビムの彫刻、夏目足の木と花模様の彫り物を彫った。神殿の床には奥の間も、外の間も金をかぶせた。彼は内堂の入り口をオリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った。二つのオリーブ材の扉である。彼はその上にケルビムの彫刻と夏目足の木と花模様を彫り、金をかぶせた。ケルビムと夏目足の木の上に金を伸ばしつけたのである。同じように本堂の入り口にも四角形のオリーブ材の戸口の柱を作った。もみの木の二つの扉である。一方の扉の二枚の戸は折りたたみ戸。片方の扉の二枚の戸も折りたたみ戸であった。彼はケルビムと夏目足の木と花模様を彫り付け、その彫り物の上にぴったりと金を貼り付けた。それから彼は切石三段、杉角材一段の仕切りで内庭を作った。第四年目の自負の月に、主の神殿の礎を据え、第十一年目のブルの月に、月、すなわち第八の月に、神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに7年かかった。まあ一気に来ましたけど、一つ一つ別に覚えなくてもいいという話をしたいです。まあ話です。で、まあ、神殿のその中に特に至聖所について書いてあるので、少し触れてみますけども、 死聖女の大きさは長さ、幅、高さともに20キュビットです。8.8 メートル四方、高さも全部。で神殿の本堂の3分の1に当たります。だから3分の2は、普通の聖女。で、奥の3分の1っていうのが死聖女です。で、死聖女には、主の契約の箱が置かれていて、高さ10キュビと 4.4 メートルのケルブ、もしくはケルビム2体ですからね、ありました。で、ケルビムは、その、契約の箱の蓋にも作られていましたね。こう、翼で契約の箱を覆うようにして。で、そこをその、贖いの蓋っていうふうに呼ばれてたんですよね。で、恵みの座というふうにも、英語だとマーシーシートですから、恵みの座というふうにも呼ばれています。で、旧約聖書の、あがないというのは、その、覆うという意味です。で一方、新約聖書のあがないっていうのは、まあ、完全に買い戻されるとか、許されて神のものとされるとか、そういう意味です。完全に支払われるっていう、買い戻される。だから、その動物のその血によっては、私たちの罪を完全に、私たちを罪から完全にあがなうことはできなかったんですよ。ただ、私たちの罪を覆うだけだったんですよ。それをその訳するときに、覆うではなくて、私たちの罪が覆われるではなくて、私たちの罪から贖われるという言葉に変えたわけです。でも本来の、その贖うという、旧約聖書で贖うと書いてある、その言葉は、覆うという意味です。だからそのケルビムが、そうやって、この私たちの罪を覆うという、神の、まあ、許しですから、神の恵みを表してたわけですよ。ケルビムはね。この翼を広げて。で、死聖女の内部に、その大きな、そのケルビムを、その、この天井に、ケルビムがこうやってわーって、羽を広げてね、一方と一方の羽が繋がって、二体のケルビムが来られているというか作られているっていうのは、そうやってその全体が神の恵みの中にありますよ、というのを、まあ、表しているものですね。で、神殿のその、内部の壁とか、床とか、扉の彫刻とか、その全部その金で覆われてたと書いてあります。どのくらいの金使ったんでしょうね。で、扉のその彫り物ですけど、ケルビムと夏目足の木と花模様というふうに書いてありますけど、それも幕屋と同じです。幕屋のその折り物もあれはケルビムを折って、そのケルビムの形を折ってたわけですよ。久米島紬にもなんかね、柄があるじゃないですか。私説明できないですけど、すいません。それみたいにその折りケルビムの柄を織り込んでたり、夏目足とか花模様を織り込んでたわけです。だからそれも、ソロモンは使ってますね、このデザインを。幕屋と同じです。で、36節には、この内庭というふうに、記載がありますね。で、そこにその祭壇とか、その旋盤というのは手を洗うところが置かれて、でそこでその生贄を捧げて、でそのまあ、あがないというか、その作業ができるように、なってたわけですね。で、内庭というのは、どういうところかというと、祭司だけがここに入ることが許されたんですよ。祭司だけが。だからパンピーの人たちは、一般ピープルの人たちは、そこには入れないんですよ。神殿の本堂があります。で、そこから内庭があるんですよ。この、東側に玄関がありますよね。そこからの間、内庭があって、その内庭に、生贄を捧げられるようになってます、そこに。うちには。それは、祭司だけしか入れません。で、その、神殿の、この本堂の中というのは、それもまた、その、ろうそくの火を灯したり、パンを焼いてそれを取り下げたりしたり、で、香を炊いたりする、その役目の人しか入れません。聖女にはね。で、その先にある死聖女というのは、そこは年に一回大祭司が、民全体の、贖いをするために、その血を持って、年に一回しか入ることができませんでした。で、その、内庭という、その祭司だけが入ることが許されている内庭があります。で、さらに、そこからもうちょっと大きい範囲で、大庭というのがあります。で、大庭というのは、ユダヤ人の、まあ、イスラエル人というか、その、ユダヤ人の男性だけが入れるところです。で、そのさらに、 外側にその女性の庭というのがあって、女性もユダヤ人であれば入れるところです。で、そのさらに外側に異邦人の庭というのがあって、で、そのイスラエルの神を崇めて、その神をその礼拝したいその異邦人はそこまで入れます。でもそこから先、婦人の庭とか、その女性の庭とか、大庭とか、もちろん、内庭にも入ることはできません。そんな感じです。だからその旧約時代っていうのは、神殿というのはこの内庭とこの神殿ですよ。本堂の話をしています。っていうのは、祭司たちだけが入ることが許されてたんです。許可されてたんです。イエス・キリストの後に生きる私たちというのは、イエス・キリスト後、つまりその新約時代に生きる私たちというのは、イエス・キリストのその御名によって、私たちはこの神の恵みの御座、つまり至聖所ですよ。そこに大胆に出ていくことができるんですよ。ヘブルの4章に書いてありますね。私たちは憐れみをいただいて、助けをいただくために、神の恵みの御座に大胆に出ていこうではありませんか。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたときに、神殿のこの、聖所と至聖所を分ける、このカーテン、幕が上から下に裂けたんですよ。下から上に人が裂いたようなんじゃなくて、上から下に裂けたんですよ、ビーって。神が裂いたんですよ。イエス・キリストの皆によって、誰でも至聖所に、神の恵みをいただくために、その、ユダヤ人でないといけないとか、そういうその、くくりもなくしたんですよ。ユダヤ人の中でも、祭司じゃないといけない、それも取っ払ったんですよ。男性とか女性も関係ないし、その、国民とか何人とかでも関係ないんですよ。ただ、イエス・キリストを信じるその信仰によって、神の恵みの御座に誰でも大胆に出ていけるように、神はその門戸を開いてくださったんです。38節の一番最後を読んでみると、この神殿を建てるのに7年かかったと書いてあります。もう最近の技術はすごくその進歩したとしても、7年かけて何か作るっていうのはそうそうないんじゃないですか。今度2020年ね、東京オリンピックがありますけど、4年ぐらいじゃないですか、国立劇場じゃなくて、何でしたっけ、国立競技場が壊されて、で、そこからその新しい競技場を作りますっていうのも、まあ、4年とか5年ぐらいじゃないですか。7年ですよ。もちろんその技術的には全く違うから、でも当時の技術で7年かかるわけですよ。今の技術で7年かかるものっていうのはそうそうないですよ。だから当時のその建築物としては、もう本当に他に比べるものがないぐらい素晴らしいものだったはずですよ。で、そのエルサレムに行くと、もうなんかもう嫌が応でもというか、目開いてるんだったら絶対に目に飛び込んでくるような建物ですよ。まあ今で言うとね、25メートルで、その、長さが。で、幅が 8.8 で、その縦が13メートルとか、そんなのあったらいっぱいあるでしょうけど、それよりもたくさん大きなものはありますけど、今だったら。でも当時そんな7年もかかって作る、7年をかけないと作れないようなものだから、ものすごいその建築物であるはずですよ。そしてエルサレム行くと、おーって、そうやってみんなが、目を見張って見るようなものだったはずです。でもですよ。でも。ソロモンが死んで5年経った時に、この神殿の財宝から何から全部取られるんですよ。全部なくなるんですよ。神殿のは残りますけど。その華やかなものって全部なくなるんですよ。なぜでしょう。シンプルな理由ですよ。ソロモンの後王様になったのはレハブアムです。レハブアムは神に従わなかったんですよ。がゆえに、イスラエルの民も神から離れたんですよ。他の神々に仕えたんですよ。だからです。どんなに素晴らしいものを建てたところで、神が住まわれるのは建物じゃないんですよ。神が住まわれるのは、また神の臨在があって、本当に祝福としてそこに残るのは、建物とか、そういう外見ではなくて、私たちの内にある神との個人的な関係ですよ。 私たちの頑張りや私たちの努力では絶対に立て上げることのできない部分に神は住まわれるんです。私たちの教会も同じですよ。教会のロケーションもちろん必要ですよ。考える必要ありますよ。あの土地がお買い得でさ、とかつって。あの、上がりようとかに教会作ったらどうするんですか？みんな船乗ってこないといけないですよ。大変ですよ。ロケーション大切ですよ。教会堂、箱も大切ですよ。で、サイズに合ったその箱を作る必要はありますから。200人教会に来てますとかつって。ここにもう50人あったらキツキツのような箱があってね。で、200人入るわけないじゃないですか。もう大切ですよ。でも私たちと神との個人的な関係の方がはるかに大切で、はるかに投資すべきものなんですよ。どんなに大きな改修であったとしても、神とのこの個人的な結びつきやその関係というのが、交わりがあまりにも希薄で、お互いその集ま、その神との神が素晴らしいねっていう、そういうその会話すらないような改修であるんだったら、建物を建てる前に、本当に神に憐れんでいただいて、神に助けていただいて、私とその神との、またお互い、イエス・キリストにあって、お互いの関係を立て上げていただく神に、必要があります。ソロモンが、詩編でこうやって歌っています。127編ですけど。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、深紅の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間に、このように備えてくださる。家宝は寝て待て。半分当たっていますね。家宝は自分の努力によらず、神から与えていただくものですよ。身というのは、聖霊が結ばせるんですよ。私の頑張りではないんです。でも、石切り場の私はいて当然です。身を結ばしてくださいって。愛を与えてくださいってでしょ。私がもっとあなたのことを知ってあなたに応答できますように。神との個人的な関係を立て上げ、神に期待し、神を信頼し、神に委ね、神に願い、祈り求める石切り場は必要ですよ。じゃないと立て上がんないから。材料がないから。私たちのそういう祈りや私たちの苦しみや私たちのそのうめきやその叫びというのが私たちと神との関係を立て上げる材料なんですよ。お互いの関係の中でなんかギクシャクするときもありますよ。それを神に持ってってそれをもうこの綺麗にこうゴツゴツした石じゃなくてツルツルしたその、築き上げられやすいそのようなもう面にしていただくっていうのは神の技ですよ。それは何になるかというと、その神の神殿を建て上げる石材になるわけですよ。また木材になるわけですよ。で、そうやってその石切り場の状態があると、神は私の努力や私のその頑張りと無関係なところから、それこそ私が寝てるときに家宝、身、神との関係。お互いのイエス・キリストにある関係、このフェローシップ、交わり、それを私たちに与えて立て上げていってくださるんですよ。全く音もせず、気がついたら立て上がってるんですよ。ここで言う家宝っていうのは、恵みによって与えられるんですよ。神に、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。神に召されるっていうのは、私の努力じゃないですよ。私の頑張りではないですよ。召された者には、神は召された者を義と認め。私が義と認められたのは、私の頑張りや私の努力とは無関係ですよ。キリストを信じる信仰によって、神の恵みによってそうなったから。義と認められた者にはさらに栄光が与えられるって。私に栄光が与えられるんですよ。それは私の頑張りや私の努力によって与えられるものでないですよ。だって神は素晴らしいというのが神の栄光の詰まるところだから。自分で頑張って何かを得たとしたら、ああ、あなた素晴らしいって。私自分は素晴らしいってなって終わりますよ。神に許されるのも、聖霊が与えられるのも、神のことされるのも、 御国を受け継ぐことも、永遠の命が与えられることも、全部、神の恵みによるんです。そしてそれは、神の恵みであるがゆえに、私の努力や、私の頑張りとは全く無関係なところから与えられるんです。でも、意識り場は必要なんですよ。面白いですね。個人と、また、教会と、神との関係が、ますます立て上がっていきますように。私たちが苦しいところを通るのは、神との関係やお互いの関係の中で、そのごつごつしたところがあるのは、それは神が私たちをその、カンナをかけてね、で、その立て上げるための、その材料を整えてるんですよ。だから私たちそういうのから、その目をそらしてはならないですよ。神が助けてくださいますから、必ず。そして神が、その神との関係、お互いとの関係、それを立て上げてってくださるんですよ。そしてそれは永遠にわたって残るんですよ。神の恵みによって、私たちの努力とは無関係なところから、私たちのと神との関係っていうのは立て上がっていくんですよ。教会も同じです。本当にこの中に私たち生きていけますように。ああ、これは私じゃないなって、本当に神がしてくださったなっていうことをもっともっと体験していきますように。祈ります。天の父さん、あなたが本当に恵みによって私たち一人一人を救ってくださったことをありがとうございます。あなたが恵みによって私たちを、この世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んでくださったこと。私たちをキリストを信じる信仰によって義と認めてくださったこと。またあなたが与えてくださった聖霊によってあなたの子供としてくださったこと。またキリストにあって私たちをあなたのものとしてくださって、永遠の命も、あなたの国も相続させてくださること、その約束が与えられていることも、ありがとうございます。それが私の努力や、私のパフォーマンスや、私の頑張りによらないこともありがとうございます。それはすべて恵みとして、あなたから与えられるものであることをありがとうございます。このことを覚えていられますように、自分がどれだけ頑張ったからとか、自分がどれだけ頑張らないからとか、私の努力が足りないとか、本当そういうものでないということを私たちもっともっと理解できますように。ただ本当にそのできないという自分の状況を見つめて、もうこれ以上もうどうしようもないですという状況の中で、あなたに頼ることを覚えていけますように。あなたに助けてくださいって。で、意識り場状態。また自分にその、カンナがかけられることを拒んでしまって。プライドや、また痛いから嫌だとか。そういうので、その自分を、あなたから遠ざけてしまうことがないように、そこからその身を引いてしまうことがないようにどうかお助けください。そうやってあなたが本当に私を、より神の家に立て上げられやすい材料として整えて、その中であなたとの関係を立て上げ、キリストにあってお互いの関係をあなたがどうぞ立て上げていってくださいますように。本当に音もしないところで、本当に不思議とあなたとの関係がさらに良くなりますように。あなたと、あなたを愛するその関係の中にお互いが組み込まれて、私たちの中に、私たちのただ中に、あなたが住まわれて、本当に魂の深いところに、感情の、その上辺の感情ではなくて、魂の深いところに、私たちが集まるたんびに、あなたが触れてくださって、励ましや慰めを受けることができますように、主どうぞ私たちの関係をさらに祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。